それでは今日は詩編の第2編ですね。詩編の第2編、よく言われるのは詩編の第1編と第2編が、まあ、150ある詩編の全体のイントロのようなところですというふうに言われますけれども、どういう意味でそうなのかなというふうに、1の方は、分かりやすくて、まあ、2つの道がありますということを、まとめられているな。確かに人間がどちらの道を選ぶかということ、それは、まあ、詩編の中 でもう一つは、第2編を読んでて、なかなか難しいなっていうのが最初の、印象でした。ですけれども考えてみると、この詩編は新約聖書で一番引用されているところでもあるんですね。それで読んでて、思いついたタイトルは無駄な抵抗をやめよっていうタイトルなんですけれども、無駄な抵抗をやめよっていうのは、私はイメージ的にはドラマで、刑事ドラマっていうんですかね、最後の方の場面になって刑事さんが犯人にを捕まえるところなんですけれども、犯人は抵抗するわけですよね。でよく言われる言葉が無駄な抵抗をやめて出てきなさいっていう、そのどうして無駄かというと、おとなしく捕まった方が軽い罪で済みます、犯罪で済みますよ、これ以上やってもあなたのためにならないですよっていう言葉、意味が含まれているのかな。最近うちの、ベランダに鳩が入ってきて困ってるんですけれども、のりくんは一生懸命こう網を張って、それで入らないようにこうしたんですけれども、それでも入ってくる。で入ってきたら、出なくちゃいけないですけれども、で私はどっちかというとこう出なさいっていう追い出す方の役なんですけれども、そうすると鳩は慌てるわけなんですね。で慌てるとこう網に引っかかってしまったりするわけなんですけど、わざわざ開けておくんですけれども、ですからもう本当に私としては無駄な抵抗はやめなさいってこう引っかかっちゃってこう苦しそうにしてるんですけれども、じゃあいいかということで無駄な抵抗をやめて捕まりなさい、そしたらこう空いてるところから逃がしてあげるから、そういうふうに話しかけるんですけど、なかなか言うことは聞いてくれなかったですけれども、最初のところを読みますとこういう言葉で始まっています。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの網を解き捨てよう。これが最初の3節なんですけれども、このようにして神様に逆らう、明らかにここで言われているのは何に逆らっているのかというと、主と作り主である主、そして主に油を注がれたもの、これはイスラエルの王を指しているんだと思うんですけれども、そして油注がれたものっていうのはヘブル語ではメシアという言葉で、ギリシャ語だとキリストなんですよ。そして そうすると私たちは、あ、神様と、そして、神様が選ばれた、油を注がれたものというキリストですね、その神の枷を打ち砕く、そして網を解き捨てようというのが人々のこのリーダーたちの国々の考えであった。この詩編が最初にこう読まれたところ時にはイエス様の時代よりもはるか前でありますから、これは神様とイスラエルの神と、そして神様が立てられたイスラエルの王たちを指しているんだと思います。それぞれ王たちは油注がれて王座につきましたけれども、ダビデもそのようにして、ソロモンもそのようにして王座につきました。そしてそれが詩編というのはよく旧約聖書の中ではこう二重の意味があったりしますね。過ぎ越しの祭りが、後で後に主の晩餐になりますけれども、そして過ぎ越しの子羊が、イエス様が子羊と呼ばれますけれども、そういう二重の意味もこの詩編の中には含まれているのかなというふうに、思います。そして人々が何をしようとしているのかというと、神様の枷、神様の網というものを邪魔だというふうに考えるわけですね。そしてそこから自由になって自分のやりたいことをやりたいというところです。それはまさにその旧約聖書をずっと、あるいは人類の歴史そのものではないかなというふうにも思います。アダムとエバが何をしたかったか、それは神様のこれはやってはいけないということが一つだけあったんですけれども、それに逆らって自分の目には好ましいことを、そのように悪魔に、誘惑を受けたわけですけれども、そして自分が神のようになれるっていう、そういう誘惑ですね。ですから神の枷を彼らも、取り除く、そのようにしました。そして弟を殺してしまったカインも、自分が、罪を犯した、失敗をした、そのことについて神様が、語ってくれたわけなんですけれども、神様の諭したわけなんですけれども、神様の言葉に従わず自分のやり方で問題を解決しようとした。アベルがいなければ問題は解決するという考え方ですね。そして次にこうノアの洪水があって、そして人類が再出発の機会が与えられて、人間は何をするかというと、バベルの塔を建ったわけですね。そしてバベルの塔に関して聖書は何をどのように説明しているか、何のためにあれを建ったんですか。素晴らしい建造物であったと思います。天まで届くっていう彼らのイメージでは、でその理由は自分たちの名を上げるためっていうことなんです。自分たちの栄光のために、プライドのために、自分たちの力で自分たちの国を建てる。神様は人間にその地球を支配する、そういう祝福、責任、特権をお与えになったんですけれども、人間はそれを素直に受け入れて、そしてそれを管理するという、その仕事を放棄してしまうわけですね。ですから 神様は、バベルの計画をやめさせます。そして神様はアブラハムという人を選びます。そしてそこから神様の新しい計画が始まるわけですけれども、そこまで人間の計画というのはもう神様の枷から自由になる。でそれをその典型的なというか、それがバベルの塔であったわけですけれども、神様はそのバベルの塔の計画をやめさせます。ストップさせて、そして人間を散らしてしまったわけですけれども、その後神様がすることはアブラハムに声をかけて、そして神様の祝福の計画、約束をアブラハムと分かち合うわけですけれども、それまで人間は自分の力で自分の思いに従ってやろう。神様はアブラハムに声をかけて、自分の人間の自分の力ではなくて神の恵みによる救いの計画というものを、アブラハムを通して全人類にお与えになりました。ですけれども、バベルの塔で散らされた人間は散らされて何をするかというと、バベルの塔と同じような考え方で自分のやりたいように自分たちの神々を選んで、自分たちが神々になる、そういう生き方を続けたわけですね。そしてそれは今に至るまで続いています。神様の恵み、神様の御心、どうして神様が地球というものを人類に与えてくださったのか、それをその神様の御心をに従おうとしないで、その枷というふうに彼らは考えて、そこから自由になる、自分たちのそのやり方でやるということで、ですから今起こっている戦争というのは元をたどればそういうものだというふうに思います。なぜ仲良くできないのか、自分というものを自分たちというそういう中心になりますから、どうしても争いが起きてしまうということだと思います。ですから、さあ神と神が油注がれたものの枷を打ち破り、そして自分たちが自由になる、神の支配を拒むということをですね、そして神なしの世界を人間は作り上げてしまった、それが今の世界の状態であるというふうに思います。私たちは今旧約聖書を学んできて詩編に来て、そして次に箴言というふうに学ぶわけですけれども、箴言で繰り返し言われていることは、高ぶりは良くないですよ、高ぶりは人間を滅ぼします、高ぶりは破滅に先立ち、人の高慢は倒れに先立ちますよっていうのが箴言の16章18節の言葉ですね。繰り返して18章にも、人の心の高慢は破滅に先立ち、また繰り返されてるんですが、次のところはでも違う道があるよ、謙遜は栄誉に先立ちますよ、高ぶりの道を選ばないで謙遜の道を選びなさいということですね。聖書には神様が人間を神に似るように作られたとあります。創造者によって作られた私たちが神に似ているということは、一つはいろいろなものを創造する力を持っているということだと思います。確かに私たちの周りにはこれまで人類の歴史の中でいろんなものを 築いたもの、その上に私たちは立って生きているわけですけれども、それは神様から与えられた力である。そして本来、まあ、たくさん素晴らしいものもあります。ですけれども、戦争などを見ると最新の技術を使っているかもしれないんで、それを何に使っているかということなんですよね。他のところに使えた方がもっといい、はずなのに、もっと良いものができたのに、使えるはずなのに、戦争が起きているときに災害が起きると、どうしてそっちの方に災害を救出するための技術として使えないだろうか。それだけのその力があるなら、財力があるなら、そっちの方に向けた方がよっぽどいいんじゃないかっていうふうに考えさせられてしまいますけれども、神様に従わずにして逆らって得する人はいない。そして私たちは高ぶり、それがもたらす滅び、苦しみからいろいろ教訓を得てるはずです。日本人は少し前には、戦争、私たち自身が戦争の中にあって、そして苦しめた、そういう、そこから教訓を学んでるはずなんですけれども、しばらくするとそれを忘れてしまいますね。東京が焼け野原だったっていう時に、もう一回戦争を やろう、どうしてもやっぱりやらなくちゃダメだよなんて考えた人はいなかったはずなんです。一人も。どんなに偉い政治家でもそれは苦心できなかったはずなんですけれども、今はもう慣れてしまって、いや、もっと、武力が必要なんだっていう話になってますけれども、ですから本当に人間というのはそれを繰り返してしまうのかなというふうに思いますけれども、ここで無駄な抵抗をやめなさい。そしてイエス様が言われるのは、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいっていう。無駄な抵抗は重荷だよ、辛いよ、疲れるよ、だから私のところに来ればいいんだよ。あなた方が属するところは、あなた方の場所、居場所というのは私のところだよというのはイエス様の言葉でありますけれども、そして、新約聖書の中で詩編第2編が引用されているところを見ますと、例えば、使徒の働きの4章のところでペテロがイエス様のことを人々に伝えて、そしてユダヤ人の指導者たちに捕まってしまうわけ、逮捕されるわけですけれども、でそこから解放された時に神様に感謝して祈る祈りの言葉の中に、詩編の第2編が引用されてますけれども、これは神様に語っている言葉ですね、祈りですね。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。これですね、なぜ異邦人たちは、国々はっていうふうになってますけども、ここでは異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導士たちは使徒キリストに油注がれたものっていうところが、キリストっていうふうに、訳されてますけれども、反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラト、イスラエルの指導者と、そしてローマを代表するポンテオピラト、異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。そういうところ、それは十字架を指しているわけですけれども、彼らは、力を合わせて、あるいはお互いに利用し合って、イスラエルの指導者たちはローマの権威を、力を利用して イエス様を十字架にかけた。ですけれども、ここでペテロが神様に感謝しているのは、彼らはそれで締めた、邪魔者がいなくなったというふうに思ったらしいですけれども、神様はなんと彼らが行っていた最も愚かなこと、最もひどいことを通して全人類を救う、そういう技を行っておられたということを言っています。もう一つ、使徒の働きの13章のところにも、この2編が引用されているところがありますけれども、私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫に、アブラハムの子孫のことを指しているわけですね、その約束を果たされました。詩編の第2編に、ここで詩編の第2編というふうに言ってますけれども、あなたは私の今日私があなたを産んだと書いてある通りです。ですから、私、あなたは私の子、今日私が産んだというその言葉は、王様が王座につくときに言われた言葉であるようですね。ソロモンについても神様は私の子という表現を使われてますし、ですからイスラエルの王様はそういうふうに呼ばれていた。ですけれども、イエス様の場合、どのようにして王座に就かれたか、十字架と復活によってよみがえらせて、イエスをよみがえらせて、それによって約束を果たした。そして、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りですというふうに言われています。ですから、私たち人間が想像できないやり方で神様は救いの技を成し遂げられたということです。ですから詩編のところに戻りますと、詩編を通して言われている言葉は、それゆえ今王たちを、その神様に逆らっている無駄な抵抗をしている王たちを、地の裁きつかずたちを、リーダーたちを慎みなさい、恐れつつ主に仕えなさい、あなた方自身の欲望に仕えるのではなくて、策略に仕えるのではなくて、創造者であり全人類を救い、全人類を幸せにする、そういう神に仕えなさい、神を恐れなさい、そしておののきつつ敬いなさい、そしておののきつつ喜びなさい、御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、という言葉でこの詩編は終わります。ですから王たちよ、高ぶってはいけないよ、まことの神でありまことの王を拝みなさい、そういう招き、神様の招きですね。この口づけするというこのイメージ、恐れつつ死に使えよというイメージは礼拝をのイメージだと思います。第一列王記のところにこう口づけするという表現が出てきますけれども、第一列王記の19章の18節で、これはエリアの時代ですね。エリアはもう自分しか神様に従おうとするのは自分しかいないというふうに嘆いていたときに、神様はいや、そうじゃないよエリアよ、7000人大勢まだいるよということを言われます。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく、 これらのものは皆バールという偶像ですね、バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。バールに膝をかがめてバールを拝む、そういうものではない、そういうことをしない、まことの神に仕える7000人がいるよ、お前だけじゃないよエリアというところであったと思います。そして、恐れつつ使いなさい。旧約聖書でも新約聖書でも礼拝という言葉には2つの意味があります。ひれ伏すという意味と、2つの言葉がありますね。ひれ伏す、そして使える、その2つです。そしてですから、この詩編の2編のところでは、恐れつつ主に使えよ、そういう一面と、それから口づけせよ、ひれ伏して拝めよ、その2つが礼拝です。ですから私たちは礼拝するということは、使えることである、生きることである。儀式的なその儀式を行えばそれで礼拝ですという、そこで終わるものではなくて、そこで始まっていいんだと思うんですけれども、そこで礼拝というのは何なのか、自分たちはどういうものなのかということを確認して、そして日曜日がそれだとすると、残りの時間1週間は神、その神に仕える、生きる、神と共に生きる、そういう、それが礼拝である。ですから礼拝と普通の生活というのは切り離せないものである、つながっているんですよというのが聖書の礼拝の教えですね。へりくだって王たちよ、普段人々があなたにひれ伏しているかもしれないけれども、あなた方がひれ伏さなくてはいけないんだよということを教えているわけですね。ピリピの2章のところに有名な言葉がありますけれども、イエス様のへりくだりについて語っているところがあります。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨ててはならないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになり、なられました。イエス様が人となって来てくださったということですね。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。それで終わりではないですね。復活がありました、昇天がありました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためです。必ずそういう時が来ます、日が来ます。ですから王たちを今から練習しておいた方がいいよというのが、まあ、詩編の教えであると思います。私たちも普段から全ての人がそれを日々の生活の中で実践すべきことであるというふうに思います。ですから最後の言葉は、幸いなことよ、全て主に身を避ける人は誰でも、主を信頼して生きる人は幸いな人である。どういう人が幸いな人なのか、神様を信頼して神様に従って生きる人が幸せな人です。で、その幸せな人がどういう人なのかっていうのが詩編の第一編にありました。第一編では、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。そういう人が幸いな人ですよ。自分の思うように全てが運ぶ。そしてそのようにする。 それが幸いな人ではないですよということが、まあ、第2編も教えていることかな、まあ、そういった意味では第1編第2編、共通点があります。そして聖書全体をこうカバーするような、要するに聖書の中で福音は神の国、福音、神の国の福音というふうに呼ばれてますけど、神の支配ですよね。そして人間の問題はその支配を拒み続けてきたということです。自分の支配、自分の国のために生きているっていう、そういう問題があります。最後に、高ぶって自分の力で自分の栄光のために生きるのは虚しい生き方です。ですけれども、それが今の世の中では最高の生き方だというふうに考えられています。ですから、その辺のギャップというか、それになかなかそれは挫折して気がつくということは多いかもしれないですけれども、なかなか自分に与えられているその力、能力、それが神様から来ているんだというのはなかなか認められないというのがこの世の流れかな、文化かなというふうに思います。考え方かなというふうに思います。そして高ぶってではなくて、へり下って神と一緒に生きる人が幸いである。滅びる人の心は自分中心であり、自分で満ちてしまっているということでありますけれども、第一編も第二編も教えることは、幸いな人の心は神の愛と御言葉で満たされています。そういう人が幸いな人です。ですから幸福というのは、神の無条件の愛に無条件幸福する。それが人間の幸福をもたらしますよ。神の無条件の愛に無条件幸福する。私たちいろいろこう条件をつけたいんですけれども、子供がこういうふうにこう出世するのを条件にしたいですとか、健康が条件ですとか、金持ちになるのが条件ですと、いろんな条件をつけようとしますけれども、そうではなくて、神の無条件の愛に無条件幸福するのが人間の本当の意味での幸福であるということですね。お祈りします。愛する父なる神様、詩編の2編、1編も2編も短い詩編でありますけれども、本当に今日学んだ詩編の中には聖書全体を貫くあなたの教えがそこに詰まっているようなふうに思います。クリスチャンたちも、初代のクリスチャンたちもこの詩編を読んで、そしてその詩編からイエス様のことを考えさせられ、示され、そしてあなたの救いの技を覚えました。どうぞあなたが誠の神、誠の王として崇められますように、この世において、そのためにはまず私たちが誠の神であるあなたを知り、あなたと一緒に生きる幸せを私たちの周りの人と分かち合っていく必要があります。この世が、あるいは、悪魔がこれが全てですよというふうに提供している世の幸いが全てではなくて、あなたがさらに素晴らしいものを、それを、素晴らしいものもあなたから来ているものでありますけれども、どうぞそのことに世が気づいて、そしてあなたに栄光を捧げることができますように、助けてください。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、イ イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。